さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。学問のすすめの時間がやってまいりました、3月もですね後半となりました。このそしてこの学問のすすめも放送第6回目を迎えることができまして、この番組を支えてくださる皆様に本当に感謝感謝しております。だんだんですね視聴者様が増えてきて私も嬉しく思います。フォロワーもね増えてきましたからね。で、そうそうフォロワーで思い出したんですけど、あの番組ツイッターご覧いただくと分かるんですが、匿名でご意見やご感想が送れる入力フォームを作ったので、お悩み相談とかも復活させたいなと思ってます。大募集です。で前質問箱っていうのをやってたんですけど、ちょっと文字数っていうかあって、すごい長文、お悩み相談が長文になってくるとなんかすごい分割して送ってくれたりとかしていただいてたんですよ。ちょっとそういうのをなくしたいなと思って入力フォームに切り替えました。何でもいいです、何でもいいんで、お悩み相談じゃなくてもいいですよ。こういうことやってほしいとか、あとなんだろうな、今古事記とかやってるんですけど、こういう違うのやってほしいとか、何でもいいです。ご意見とかご要望とか、本田頑張れよでもいいんで、なんか何でもいいので募集してます。で、オープニングトーク、恒例のなんか今心理学やってるんですけど、ちょっと今日もやっちゃっていいですか、心理学オープニングの。はい。で、今回のテーマはですね、考え事です。また考える何かかよって感じなんですけど、お付き合いいただければと思います。で、あなたはよく考え事をしますかっていうのがテーマで、まあ、どんな人でも仕事してても休みの日でも考え事って普通にしますよね。で、前のオープニングトークの心理学は考え事してる時のその考え事の中身だったんですけど、今日は違います。考え事してる時の姿勢が肝心です。姿勢がテーマです。中身じゃないです、姿勢です。どういうことって感じなんですけど、姿勢で考え事をすると大脳への血流が活性化されて決断力が上がって、そしてその決断自体が早いんですって。即決型になるそうです。逆に座った姿勢で考え事をする人が多い方は熟考タイプで、じっくり練って慎重に物事を進めていくタイプなんですって。職場やプライベートでよくこう窓際で立った姿勢で考え事している人がいたら、その人は決断力が早いのかどうかちょっと観察してみてください。でちょっと教えてください、私に合ってるよとか、全然信憑性ないよとか、何でもいいです、教えてください。そういえばですね、昔ですね、織田裕二さん主演のお金がないってドラマがあって、私あれ大好きだったんですけど、もうそのタイトル通りお金がなくて泣けるぐらい貧乏な主人公を織田裕二さんが熱演してて、でその織田裕二さんが持ち前のバイタリティと正義感で人脈を集めてどんどん成功していくサクセスストーリーだったんですけど、その織田裕二さんの上司を石橋亮さんが演じてたんですよね。科目だけで仕事ができて余計なこと言わないって感じのクール系なできる人ですだったんですけど、そのあの上司もいつも立ち姿だったなってことです。はい、盛り上がってきましたね。はい。で、私はよく座った姿勢で考えるんですよ。でも決してじっくり練ってっていうタイプよりは、まあ、単純に私座りたがりなんで、けどですね、どうもやきもきしていい加減結論出したいわっていう時は立ち上がって考えると、まあ、その血流の力を借りてね、そうするとね決断力が上がるかもしれません。自分自身のね体のねあの力を使って、まあ、そういうのも面白いんじゃないでしょうかっていうオープニングでした。そんな感じでですね、学問のすすめというこの番組はですね、学問と言いながらもそんな堅苦しい話はしなくて、今やってるみたいにほとんど雑談です。だからそのちょこっとだけなんか知的な、ちょこっとだけ入れて 盛り上がっていこうぜっていう、そういう番組です。でコーナーが科目であれば、私は学生のイメージで、で皆さんはクラスメートのような、授業参加の家族のような、そんな感じで見ていただけたらいいかなと思います。だからそのキンコンカンコンとかちょっと入れてみたんですよ、面白いかなと思ってっていう感じで、今後もやっていきたいと思います。でドリームラッシュ、前の番組のドリームラッシュっていうのは、そのインディーズの世界に焦点を当てた番組だったんですけども、まあ、今後もそのテイストは別になくさなくても続けていってもいいかなっていうふうに思ってるんで、その国語の授業とか音楽の授業で、まあ、今は私の好きな、あこのいいなと思った曲をネットから拾ってそれを紹介してるんですけど、そのインディーズのそのなんつうのかな、片もみインフォメーションみたいに、こういろんな人との縁のつながりでこの音楽を紹介していく、そういうのでもいいかなと思ってます。ということでちょっと前半時間が押してきたんで国語いきますね。国語です。では前回イザナギ、イザナミが誕生したんですけども、その続きをいきたいと思います。せーの、ここに天つかみもろもろの御事もってして、イザナギの御事、イザナミの御事、御柱の神にこの漂える国を作り固めなせと乗りごちて、雨のぬぼこをたまいてことよさしき、彼二柱の神、雨の浮き橋に立たしてこの沼ぼこを差し下ろして書きたえば、潮を航路航路にかき鳴らして引き上げたもうときに、その矛先より垂らしたる潮積もりて島となる、これおのごろとなり。もう一回いきますね。ここに天つかみもろもろの御事もってして、イザナギの御事、イザナミの御事、御柱の二柱の神にこの漂える国を作り固めなせと乗りごちて、雨のぬぼこをたまいてことよさしひき、彼二柱の神、雨の浮き橋に立たしてそのぬまぼこを差し下ろして書きたえば、潮を航路航路にかき鳴らして引き上げたもうときに、その矛先より垂らしたる潮積もりて島となる、これおのごろとなり。解説するとですね、イザナギ、イザナミは前回日本で初めて誕生したカップルですよって言ったんですけれども、そう、彼らより先に生まれた神様、祖先様たちがたくさんいたわけですよね。造花の三神とか、魂だけの、肉体持たない魂だけの神様が最初だったので、そこからだんだんだんだんだん人間っぽくなってて、イザナギイザナミになったよっていう話なので、イザナギイザナミよりも前に生まれた祖先様たちがこのイザナギとイザナミに言うわけですよ、カップル成立おめでとうと。でヒューヒューヒューヒュー言うわけですよ、カップルおめでとう、カップルおめでとうって。でイザナギイザナミもありがとうありがとうっていう感じで、ういういしく照れているのもつかの間ですね。で神様たちがですね、祖先様たちがで、ちょっと下見てと促されるわけです。その頃まだ日本っていうのはしっかりとした陸地はないんです。まだその陸地まで行っていない泥なんです、まだ日本は。でそのことをカップルに教えるんですよ。でカップル誕生早々言うのもなんなんだけど、あなたたちにこれから子供が生まれても地面が泥じゃ歩けないでしょって、だからこのドロドロしてるその泥んこを作り固めて陸地にしなさいよって促すわけです。初めての使命ですね。では要するに日本の土台を作りなさいよって命じるわけです。で手ぶらでやっぱ泥を固められないんで、祖先様たちは矛です、天の沼矛、 を授けるわけです。でそこでイザナギくんとイザナミちゃんは天の浮き橋に立って、すごい高いところですよ、高い高いところに橋に立って、その沼ぼこを2人でギュッて握って、こうぐるぐるぐるぐるとかき混ぜるわけです。ドロンコをぐるぐるぐるぐるとかき混ぜて、かき混ぜた後ほこを引っこ抜いて、しずくが垂れるじゃない、ポトポトポトっと、その沼ぼこから垂らし落ちた泥んこが固まって島になりましたよと。その島をおのごろ島って言いますっていうストーリーでした。面白くないですか？私ここ好きなんですよね。その日本の誕生がかき回して垂らした雫が島になるっていう発想がすごく面白いなと思いますね。でこの分かりづらい古事記っていうのは私動画にしようと思ってるんですよ。先月も言ったんですけど、今ちょっと作り始めていて、でそれができたらこの番組でも配信しましたよっていう風な感じで告知していくので、ぜひですね動画で見る古事記っていうのも楽しみにしてください。では国語の授業でした。